今週のテーマは子宮頸がんということで、耳にする機会は多くなったような気がするんですけれども、実際どういったものなのかというところからお話をいただけますか。
子宮頸部という子宮の入り口にできるがんですね。それともう一つ子宮体がんという子宮の奥の方にできるがんがありますけど、子宮頸がんと体がんは全然別のがんですよね。
で、子宮頸がんは入り口のところにでき
る。そうです、はい
はい、その子宮頸がん症状ですとか何かサインというのはあるんですか。
基本的に初期では症状がありません。進行してくると広がっていきますのでね、骨盤の中に痛みとか、出血とか起こってくるようになりますが、当初は何も症状ありません。多くは検診で見つかってきます。
なるほど。検診で見つかった時点からの治療ということになるわけなんですね。
そうですね、検診で見つかれば まずほとんどは早期のがんですね。出血とか痛みで見つかればある程度進行したがんということになります。
ちなみにこの子宮頸がんですけど、罹患する年代というのは何歳代ぐらいからなんですか。
これはですね、だんだん年々若年化しているということが大きな問題ですね。で、今は上皮内がんという、昔でいうゼロ期のがんも含めるとピークは30歳代と若いんですね。それから20歳代でももう稀ではありません。
ということは先生、その年代結婚妊娠出産というような、ね、年代に入っていくかと思うんですが、妊娠への影響というのはどうなんですか。
そうですね、要するにその発生年齢若いということは生殖年齢と重なるということですね。だから治療には根治性という、がんだから根治的な治療というのがもちろん一番重要ですけど、はい、そこにはちょっと生殖年齢ということなんで、単純にがんができた臓器子宮を取るというだけでは簡単にいかないところがあるかと思います。その辺をだから病気の進み具合を見ながら、それぞれのケースに十分なインフォームドコンセを行いながら適切な治療を組み立てるというところは大事かと思います。
この話につきましてはまた後半の治療というテーマのところで伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに子宮頸がんによる死亡者というのはどれぐらいあるんですか。
だいたいですね、今頸がん、体がん、卵巣がんともだいたい1万人ぐらいです。だいたいそこ横並びになってきました。
その1万人というのは増加傾向にあるのか。
そうですね、一時期は頸がん減ってきたんですけど、また最近少し増加の傾向、それから体がん、卵巣がんも増加の傾向ですね、一貫して。
なるほど。
で、まあ頸がん死亡率は低いんですけど、それでも約今1万人のうち2900人ほどの方が亡くなられているということになります。
さあ、その子宮頸がんの原因予防に移っていきたいと思うんですが、何が原因で子宮頸がんになってしまうんでしょう。
子宮頸がんのおよそ 98% はヒトパピローマウイルス HPV と言いますけど、この感染が原因となります。
ヒトパピローマウイルス感染というのは何感染になるんですか。
要するに 性感染ですね。ただこれ普通の性行為感染症と違って、症状は出ないですね。してこう一般的な病気で感染症であって、全女性の約 80% が一生のうちにこの感染にかかると言われています。
ということはそこからがん化していくものとがん化しないものと、
ね、要するにそうだから感染感染といって別にこう恐れる必要はないんですが、誰しもがまず感染する機会があるということを知らないといけないということと、その感染しても多くというか90% 以上は1、2年のうちに自然に消えていくということが報告されているんですね。で、たまたまこのハイリスク HPV というのがあるんですけど、頸がんを起こしやすい HPV の中でもハイリスクと言われる、このハイリスク HPV に感染した中の 5% が持続感染になるんですね。ずっと消えないで持続的に感染していく。だこの 5% ぐらいの人が将来発がんする可能性があるということです。
なるほど。そこで最近よく耳にする子宮頸がんの予防ということになっていくんですね。じゃあこの予防というのは、あの杉山先生のお話を伺いますと、つまりヒトパピローマウイルスのこの予防対策ということになるわけなんですか？
そうですね。それでは子宮頸がんを分かりやすく言うと予防できるがんなんですね。
は
あ、なんでかというと HPV ワクチンが出てきたからですね。ただちょっと報道なんかでちょっと過剰に報道されていますように、その報道のおかげで日本はその HPV ワクチンを国が推奨していない状況になっているんですね。発売されて数年間かなりの人が7割ぐらいの若い女性を受けてたんですけど、今ほとんどゼロに近くなっている。これは先進国の中で日本だけの現象です。
ああ、そうですか。実際あのいわゆる報道等で見ていたのうまくいかなかった、
まあ、ごく一部の方なんですけどね、これも不幸なことですけどね。
その可能性リスクというのは下がっていかないものなんですかね？
いや、もう非常に稀です。これ普通、はい、普通のワクチンとそれほど大きな差はない。
はあ、そうなんですか。うん、
そこはやっぱり若いね、中学生あるいは高校生がいた状況になると一つの社会問題的になってしまってこうなってるということですね。ただ特別の副作用が高頻度に発現するということはありません。
ということは、まあ、それぞれの判断ではありますけれども、予防をすれば子宮頸がんにはかからないというか、ならずに済むと。
ならずに済むと。先ほどハイリスク HPV と言いましたけど、そのハイリスク HPV の 70% ぐらいがこの今のワクチンで予防できるんですね。だからワクチン打ったからといって 100% 予防できるわけではない。だからワクチンを打った上で、適切に子宮頸がん検診を受けていくということが自分の体を守ることにつながるかと思います。